私たちはペテロの手紙第2、3章のところを学んでいるわけです。特に14節のところから、主イエス・キリストは再臨されるんだと、イエス・キリストは戻ってこられると、だからそれにふさわしく生きていきなさいと、そのことをペテロは私たちに教えるわけです。もうすでに私たちが見てきたように、彼は再臨が近いのだから、そしていつ起こるかもわからない出来事であるゆえに、主の約束に対して忠実でありなさいということをまず教えました。ちょっと私たち考えなきゃいけないのは、主が帰ってこられるんだという約束、そのことを疑っている人はクリスチャンの中では皆無と言えると思います。ところが、その切迫性に対して鈍感になってしまっているクリスチャンがいることは事実でしょう。確かにイエス様は帰ってこられるけど、まだまだ先だと、まさか今日帰ってお見えになることはありえないと、そんなふうに思ってしまっているクリスチャンが多いということ、それは事実ではないでしょうか。ペテロという人物を見たときに、彼はこのイエス・キリストの再臨を確信し、そしてその備えをしながら日々を歩んでいたということ、そのことは言うまでもありません。このペテロ第2の手紙の3章の10節のところに、彼が言うように、主の日は盗人のようにやってきますと書いてます。ですから、いつ主が帰ってこられるかわからないと、そのためにその日に備えをしていなければならないんだ、明らかにそのことを彼は教えたわけであって、そのように生きていたことは言うまでもありません。聖書の中を見ると、確かにこのイエス・キリストの再臨が差し迫った出来事であること、今にも起こりそうな出来事だということが、さまざまな表現を用いて記されています。今日起こってもおかしくない出来事として、いろんな言葉が使われています。その一つは、今我々が見てきたように、この盗人という、こういう言葉が確かに使われています。今もペテロ第2の手紙の3章の10節を読みしましたけれども、パウロ自身もテサロニケ第1の手紙の5章の2節のところに、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからだと書いています。つまり、盗人っていうのは誰も予期していないときに来るものだって。だって、来ると分かっていたら、おめおめ盗みに入らせることはしませんよね。誰も予期してないとき、まさかと思っているときに来るという、そういうことを教えたいゆえに、この盗人という言葉を使っているわけです。主の日が夜中の盗人のように来るんだって。黙示録の学びを我々してきましたけれども、黙示録の3章の3節のところでは、もし目を覚ましていなければ、私は盗人のように来ると、そのようにイエス・キリストがおっしゃっていることが記されていました。また同じ黙示録の16章の15節のところにも、私は盗人のように来ると、このように繰り返されています。ですから、確かに盗人のように来るとか、盗人っていう言葉を使いながら、まさに私たちが予期せぬ時に主の再臨が起こるんだということを聖書が教えています。また、思いがけないというような表現も使われています。イエス様ご自身もマタイの24章のところで、あなた方も用心していなさいと、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのだからだ。思いがけない時に来るって。また同じマタイの24章の50節のところにも、思いがけない日の思わぬ時間に帰ってくるって。ですから、確かにこういうふうに聖書を私たちに、イエス様の再臨に関して、それがいつ起こるかわからないし、今今日起こってもおかしくないということを教えます。またイエス様の再臨とともに、我々がイエス・キリストのもとに引き上げられることに関して、一瞬なんて言葉も使われています。ちょっとまた覚えておかれたらいいかと思います。イエス様が迎えに来てくださったら、我々は一瞬のうちにイエス・キリストのもとに引き上げられる。一瞬というのは、瞬きのその時間です。まぶたを閉じて開くその瞬間、 その短い時間に我々地上にいたかと思ったら、次の瞬間にイエス・キリストのもとにいる。もし肉体的な死を経験していたとしたら、同じような速度でもってキリストのもとに引き上げられる。あっという間に私たちはイエス・キリストにお会いする。まあ、こういったことが確かに聖書の中に記されているわけであって、まず我々はペテロが教えるように、いつ主にお会いしてもよいように、その備えを今日この与えられたこの日にして生きることが必要だって、そのことをしっかりと心に留めることが必要です。二つ目に彼が私たちに教えてくれたのは、救いに対する忠実さのことでした。14節の後半に出てきましたよね。シミも傷のないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさいって、励みなさいという命令が与えられてました。この言葉は自らの最善を尽くすということでした。お分かりのように、罪の許しをいただくためにどんなに努力をしても我々は救いを得ることはありません。私たちの努力はどんなに熱心でも、どんなに真剣でも、どんなに献身的でも、神の前に不完全だからです。救いは神が私たちに与えてくださるギフトである、恵みであると。だからここで言わんとしていることは、罪の許しをいただくために励めと言ったんじゃないんです。許されたものとして励みなさいって。ですからここで言われている救いっていうのは、罪からの救いじゃなくて、救われたものとしてのクリスチャン生活、成果と言われているものの話です。クリスチャンとしてシミも傷のないものとされたんだから、ますますそのように神に喜ばれるものとして神の前を正しく生きていくようにと、そのようにペテロは教えてくれたわけです。さて3つ目、今日我々見ていくのは15節のところです。ここでペテロは使命に対する忠実さ、それこそがイエス様が今日帰って来られるかもわからないという、そういう信仰を持って生きている人、その生き方にふさわしい歩みであるというわけです。使命に対する忠実さです。15節ご覧くださいます。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいって、この考えなさいというのが動詞で、そしてこれまでと同じように現在形の命令です。これは継続して考え続けなさいと命令されているんです。じゃあ一体何を考え続けることをペテロが教えようとしているかって。この箇所が我々に教えるのは、私たちの主の忍耐は救いであるということ、それを継続して考え続けていきなさいって。なんかこの箇所を見たときに、もうすでに私たちが学んだ9節を思い出しません？主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって見てきましたよね、はい、主は一人でも多くの罪人が悔い改めることを忍耐を持って待ってらっしゃるんだって、ね、一人でも多くの罪人がこの主が備えてくださった素晴らしい救いに預かるようにと、神はそれを待ってるんだって、あなたを待ってるって、感謝なことです。私たちもそれゆえにこの救いに預かった、滅ぼされて当然なのに、裁かれて当然なのに、神は私たちに忍耐を持って待ってくださり、そして私たちをこの救いへと招いてくださった。それが神の御心ならば、それが神が望んでらっしゃることならば、それを知った私たちはその働きのために尽力すべきではないかと、そのようにペテロは私たちに訴えるわけです。神がそれを望んで、神がそのために忍耐を持って、一人でも多くの罪人が救いに預かることを待ってらっしゃるんだったら、先に救われた私たちもその働きに尽力すべきじゃないか。確かにそのことは12節の中でも教えられてました。その日の来るのを早めなければなりませんって思い出します。皆さん、同じことをペテロは繰り返してます。この素晴らしい救いを伝えることだって、だってそれが神が望んでらっしゃることだから。皆さん思い出しません？主イエスキリストが この地上にいらっしゃった時に、そしてあの十字架を味わって復活なさった後、どんなことを弟子たちにお話になったかっていうと、特にマルコの福音書の16章の中でイエス様がこんなことを弟子たちに言われました。多分皆さんご存知だから後ついていってくださいね。全世界に出ていき、すべての作られたものに何を伝えるんです？福音を述べ伝えなさいって。ルカの福音書の16章の15節のところにそのように記されています。それが神が弟子たちに命じられたことであるって。そして驚くべきことは、また嬉しいことは、弟子たちはそれをすぐに実践したことでした。20節のところには、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えたと書かれています。ルカの16の20のところです。彼らは神が命じたことを喜んで、しかもすぐに行ったって。ねえ、信仰者の皆さん、もう一回私たちはそのことを思い出さなきゃいけない。私たちは神によって神と和解させていただいたものです。今言ったことをよくかみしめてくださいます。私たちが神と和解したんじゃない、神が私たちと和解してくださった。なぜならば我々は神に生まれながらに逆らってきたからです。私たちを作ってくださり、私たちを愛してくださり、私たちを生かしてくださっているその神を全く私たちは無視して、神でないものを神として我々は信じ仕えてきた。生まれながらに神の裁きを受けて叱るべき存在である私たちを神は見捨てることなく、そんな私たちの罪を許し、私たちと和解しようと神が救いの手を差し伸べてくださった。どんな方法で？イエス・キリストをこの地上に使わすということです。パウロはローマ人の手紙の5章の中で、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによってと書いています。つまり神様と私たちとの関係を修復するために、神に逆らった私たちと神とが和解するために、神が何をしたか、神はイエス・キリストを私たちのために、和解のために備えてくださった。このイエス・キリストによって我々罪人は神と和解することが可能になったんです。しかも神は私たちに和解を与えてくださったと同じローマ人の手紙の5章の10節が言っています。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらなことです。ただ神が私たちと和解するためにイエス・キリストを送ってくださったわけじゃない。この箇所が我々に教えるように、イエス・キリストをあなたに代わって罰することによってあなたと和解しようとしてくださった。我々があのイエス・キリストの十字架を見るときに覚えることは、あのイエス・キリストが十字架で死を経験なさいました。それはあなたの身代わりであったって。あなたの罪をイエスは負って、あなたの代わりにあなたが受けるべき裁きを受けてくださった。ここまでして神はあなたを愛してくださり、あなたを許そうとしてくださってる。我々は神の敵としてそれにふさわしく歩んできたんです。神に逆らうことばかりを繰り返してきました。でも神はあなたの罪を許すために一人子を送ってくださり、あなたではなくてあなたの代わりにイエスを罰して、そしてあなたに救いを与えようとしてくださった。パウロが教えるように、このイエス・キリストの身代わりの死、あの十字架によってイエスを信じるすべての人に神との和解が可能となったって。こうして和解を備えただけじゃない、和解を私たちに提供してくださった。私たちにその救いを、和解を与えてくださいました。 ですからイエスの死によって神との和解が成立しました。そしてそれで全てが終わりじゃないんです。今度はこの和解をした私たちに和解を伝える務めを与えてくださったということです。コリント第2の手紙の5章の中で18節のところに、もし皆さん開ける機会があったら開けてみてください。コリント第2の5章の18節のところに、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいましたと記されています。よく聞いてください皆さん、いいです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、今見てきたようにイエス・キリストのあの十字架の死によって、あなたの罪をその身によってイエス様が十字架で死んでくださることによって、神はあなたを救おうとなさった。神ご自身と和解して、そしてあなたのすべての罪を許そうとしてくださった。そして許されたあなたに神様はそれで終わったんじゃない、大切な務めをくださった。それは何かっていうと、和解の務めを与えてくださったって。今度はあなたが出て行ってこんな和解が可能なんだということを伝える役割、それを神様があなたや私にくださったって言うんです。ですから同じコリント第2の手紙の5章の20節のところに、こういうわけで私たちはキリストの施設なのですと、私たちはキリストから直接使わされたものである、大使のような存在です。我々を使わせてくださったのは誠の神であり、すべての支配者であられる方、主の主であられる方、この方が私たちを、あなたを使わせてくださって、ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います、神の和解を受け入れなさいって。それこそが神が望んでらっしゃることであり、そしてそのメッセージを神の和解に預かった私たちが伝えるという務め、それが神が我々に与えてくださったものだって。信仰者の皆さん、我々それを思い出さなきゃいけない。神は大きな犠牲を持ってあなたや私に救いをくださった。でもそれで全てが終わったんじゃない。今度はこの救いに預かったあなたが、そして私がこの素晴らしい救い主を、この救いを伝えるものとして、和解の使者として出ていくという務めを神が与えてくださったんです。よく考えてみなきゃいけないのは、この働きに対して、この使命に対して我々は忠実であるかどうかです。その働きを忠実に成しているかどうかです。どっかでもう諦めていません？どっかで自分はそんなことができないと、もう最初から諦めてしまっていません？神がこのような務めをくださった以上、神の助けによってこれは可能です。一番問題なのは神の助けじゃないんです。我々がそれをしたいと思うかどうか、それをしていこうとするかどうかです。で、非常にこの箇所を見てて思うのは、さっきから見てきたように、確かに神は私たちにこの素晴らしい神の福音を述べ伝えなさいと言われています。我々は神の和解を経験したものとして、神の和解をいただいたものとしてそれを伝えなさいということが教えられています。でも実際この15節を見たときに、そのように書かれてませんでしょ。私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいって書いてます。考えなさいって、おそらくペテロが言いたかったことっていうのはこういうことでしょう。もしここでだからあなたたちは行って語りなさいって言ったとしたら、ある人たちは語るかもしれない。でも問題なのはその行為ではなくて、その心だということです。もし私たちが神に感謝しているならば、それは形として現れていくでしょう。神によって和解されたこと、していただいたこと、救われたことを感謝してたら、それは何らかの形となって出ていくでしょう。思い出してくださいます、皆さん。あなたがこの救いに預かったときに、あなたは黙っていることができなかったはずです。誰かに語りたかった。 罪の許しがあること、神が私たちの罪を許してくださるということ、問題はそれを忘れていないかどうかです。そこでペテロは考え続けていきなさいって、しなきゃいけないからするんじゃなくて、したいからするんです。その心こそが神の前に喜ばれることです。私たちがどんなことをしてきたなんて、我々はそれを誇りたいかもしれません。しかし神の前では全くそういうことは誇る対象じゃありません。神の前で神がご覧になることは、我々がどんな心を持って日々を生きたかです。ペテロがここで教えることは、神様があなたに成してくださった御業、その素晴らしい救いの御業を今度あなたが伝える、その務めを私はあなたに与えますって。で、実際に多くの人々がその働きを実践していきました。何人かの人を皆さんに紹介したいと思いますけども、皆さんよくご存知の人たちばっかりです。詳しい説明は全く必要としない。一人目はレギオンという、何を意味しているかというと、大変数が多いという話です。悪霊に疲れていた一人の人物です。名前も出てきません。ガリラヤ湖の東に住んでいたゲラサ人の地方にいた一人の人物です。悪霊に疲れていて普通の家には住むことができませんでした。墓場で生活をしていたと聖書は言っています。で、この人物がイエス・キリストによって癒されるわけです。その悪霊を追い出していただくわけです。そこでこの人物は何をイエスに望んだかというと、イエス様にお供したいとしきりに願ったと書いてあります。ところがイエス様はそれを承諾しないで、こんなことを彼に言われました。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさいって。これがイエス様がこの人物に命じたことでした。そうすると彼は、そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったのかを町中に言い広めたと書いています。ルカの福音書の8章の26節のところから。特別な教育もなかったかもしれない。神学的な教育を受けていたわけでもないでしょう。しかし神がこんな大きなことを私のためにしてくださった、それを経験した彼は少なくともそれを伝える人になったんです。神の御業の証人になったんです。そして彼を通して町中の人々がこの神の御業を知った。あの人たち、イエス・キリストの弟子として歩んできたあの人たちはどうでしょう。イエス様と共にいたから大変神学的なことをよく知っていて、彼らが口を開くと難しい神学はいつも語られていたのかっていうと、そうでないことを彼ら自身が言ってます。使徒の働きの4章の中で20節、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。あの人たちでさえも自分たちが経験したこと、それを人々に話すんだって、自分の見聞きしたことの証人だって、そのように語っています。レギオンに疲れていた人物でも、あの人たちでも、神が自分に何をしてくださったのか、自分に与えられた救いの恵み、それを彼らは人々に述べ伝えたんです。あのサマリアの女はどうでした。ヨハネの4章の中に出てきます。彼女も同様に町の人々を救いへと導くきっかけを作るんです。彼女はイエス様にこんなことを言っています。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。そのことをこの女性がイエス様におっしゃったときに、言ったときに、イエス様がおっしゃったのは、あなたと話しているこの私がそれですって。 驚いたでしょう。彼女はよく皆様ご存知のように他の女性たちが絶対に水汲みに来ない時間に井戸のもとに来たわけでしょ。その社会の中によって彼女はその中に入ることが許されなかった。罪があったからです。だからみんなが来ない時間、みんなと顔を合わせなくて済む時間帯に水を汲みに来たわけでしょ。ところがこの人物は、この女性はこの話をイエス様から聞いたときに何をしたかっていうと、水がめを、自分の水がめを置いて町へ行って、そして人々に来てみてください、私のしたこと全部私に言った人がいるのです、この方がキリストなのでしょうか、その話をするわけです。そうすると聞いた町中の者たちがその井戸のところに集まってくる。そして彼らがイエス様にこう言うんです。2日間ここに滞在してくださいって。そして最後に彼らはこう言ってます。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのですって。町の人々はこの女の話を聞いて井戸のところにやってきて、そしてイエス・キリストを見て、イエス・キリストと共に2日間過ごして、そして確かにこの方が約束の救世主だ、救い主だということを確信して信じたって。でもこの全てのきっかけを作ったのはこの女性だったでしょ。もう一人だけ、バプテスマのヨハネには弟子がいました。ヨハネのバプテスマがイエスを見たときにこの弟子たちに彼についていきなさいって言います。その中の一人はヨハネです。ですからヨハネの福音書にだけこの出来事が記されています。なぜかというとヨハネは自分でこのことを経験しているからです。もう一人のバプテスマのヨハネの弟子は誰かというと、それはアンデレです。でアンデレが何をしたかというと、ヨハネの一章の41節に、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきたって。つまりこのアンデレは自分がメシア、救世主にあったことをどうしたかというと、自分のまず愛する兄弟に伝えてますでしょ。しかもペテロを連れて、その当時はシモンと呼ばれてましたけども、シモンをイエスのもとに連れてきた。そしてアンデレも、そしてシモン、後にペテロもこのイエスの弟子としてその後彼に従うものになりました。つまり皆さん何を言っているかというと、今こんな人たちを挙げました。聖書的な教育がなくても、知識がなくても語るメッセージはあるということです。イエス・キリストが自分にあなたに何をしてくださったのか、そのことは語ることができます。だってそれは神があなた自身になしてくださった御業だからです。難しい話をしなさいと言ってません。難しい話を人たちもしなかった。彼らは自分たちが経験したことを話したんです。あのサマリアの女もそうでした。ペテロの兄弟アンデレも、彼らがしたことは人々にイエス・キリストを紹介するんです。主が忍耐をもって一人でも多くの罪人が悔い改めに進むことを待っておられる。そのことを知ったならその働きを助けようとする。それは自然のことだと思いません？主がそのことを望んでいらっしゃることを知ったら、それを何とか手伝いたいと思うのが自然のことじゃありません？あなたが救いに預かったのも、この素晴らしい救いを、救い主を述べ伝えるためです。ね、クリスチャンの皆さん、神が私たちにくださっている全てのもの、我々の時間もそうだし、力もそうだし、富もそうだし、賜物もそうだし、全てのことを我々はこの救いのためになすことです。なぜならそれを神は喜ばれるからです。我々は大切な大切な使命を神様からいただいたので、それに対して忠実であるかどうか、イエス様が帰ってこられることを本当に今日かもしれないと思っている人たちはそのように生きるとペテロは教えてくれます。4つ目です。御言葉に対する忠実さです。 イエス様が帰ってくることが今日かもしれないと思っている人は、神の言葉に忠実に従っていこうとするという話です。15節の後半から見てくださいます。それはと書いてます。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて書いています。ちょっとそこまで止めます。ペテロは彼自身のメッセージが真実だということを証明していこうとするんです、ね、彼の語ったメッセージ、記したメッセージが真実であることを証明するために2つの根拠を挙げています。それを今から我々見ていくんですけども、その前にちょっと見ていただきたいのは、この15節のところに、私たちの愛する兄弟パウロもあなた方に書き送った通りです、その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、ちょっとややこしいんです。でもちょっと整理しますね。他のすべての手紙でもと書いてあるわけであって、ある手紙が送られて他の手紙でもって言ってるわけでしょ。ということはまず言えることは、この読者たちはパウロから送られた手紙を少なくとも一つは手にしているということです。そして彼らはそれ以外の手紙も自分たちのところに届いていることを知ってるんで、届いたことを知っているわけです。パウロはこのペテロがこの手紙を記した小アジア地方、現在のトルコだって皆さんもよく分かってますよね。そこにいくつかの教会が点在してました。その教会にあたってペテロはこの手紙を記しているわけです。いいです。パウロも同じようにこの地域の教会にあてて手紙を送っているんです。どんな手紙かっていうと、一つはコロサイ人の手紙です。もう一つはガラテヤ人の手紙です。またエペソ人の手紙も送られています。でこういう手紙はその地域において回覧したんです。自分たちが読み終わったら次の教会にそれを送るんです。そうしてその手紙は回覧しました。そしていろんな手紙が自分たちのところに届いた。その中の一つを彼らが持っていると、そのことを知ってペテロはこのように記しているというふうに見ることができます。いろんな手紙が送られてきた、その中の一つ。そしてペテロが言いたいのは、この先ほど見たようにこのことについて語っていますというこの15節の御言葉です。16節の最初のところですね。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。でこのことについて語っていますって言ったときに、ペテロが言いたかったのは、私が語っていることはパウロが送った手紙の中、いろんな手紙があなたたちのところに来たけれども、その手紙の中に私が語ったと同じことがパウロによって語られているんだと、そういうわけですけれども、じゃあこのことについてと言われているこのこととは何かって、それはペテロが語ってきたことです。神の日の到来についてです。主の日の到来についてペテロ自身が語ってきました。ペテロが言いたいことは、私が語ったことは実はパウロも語ってたし、そしてあなたたちはもういくつかの手紙を読んだはずだし、その中に記されていたでしょう、それを言ってるわけです。ですからペテロがしていることは何かというとね、自分の教えの真実さを証明するためにパウロが記した書簡を引き合いに出して証明するんです。私が教えていることって私が勝手に教えてんじゃなくて、パウロも同じことを教えていたでしょって、それ読んだでしょあなたたちもって、そう言ってるわけです。確かにテサロニケ第一の手紙の第一へ第二の手紙の中でも、またコリント第一第二の手紙の、コリント第一第二の手紙の中でも、またローマ人の手紙の中でも、そのようなことが記されています。確かにパウロはペテロが教えたように主の再臨について教えています。それを引き合いに出したんです。ですからまず最初にペテロが自分の語ったことが真実だということを証明するためにしたことは、私の語ったことはパウロも語ってますでしょうと、それが一つ目です。で、二つ目に彼が言うことは、実は私が語っていることはパウロが語ったと同じように神から与えられた言葉、神のメッセージを語ったんだと彼は言うわけです。 15節にちょっと戻っていただくと、それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですと書いてます。私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですと。で、どの手紙を指しているのかっていうことは明確に記されていませんでしょ。しかしペテロが言いたかったのはどの手紙ということじゃなくて、それら手紙はすべて実は与えられた知恵に従って記されたものだって言いたいんです。15節にあるように与えられたっていう言葉は受け身です、皆さん。ということはパウロ自身が勝手に自分の知恵を用いて書いたっていうんじゃなくて、パウロが記したメッセージは別から与えられたものであると言ってるわけです。じゃあこの知恵って一体どこから来たのか言うまでもありませんよね。神からですよ。パウロ自身も他のところで神様の御霊を受けて、そしてその御霊に教えられた言葉を用いてるなんて、コリント第一の手紙の2章の12節で13節のところに記しています。またパウロはテサロニケの教会の人たちがパウロたちのメッセージを聞いたときに、私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。パウロたちがメッセージをしたときに、テサロニケの教会の人たちはそれを聞いたときに、これはパウロの言葉じゃなくて神の言葉であるとして受け入れた。そのことをパウロは感謝しているわけです。またエペソの 3-3 のところでも、この奥義は啓示によって私に知らされたのですって、こんなこと言っています。啓示っていうのは何かというと、神が人間に明らかにしようとしたゆえに人間に明らかにされた話です。神がそのように望まなければ人間は決して知ることがなかったって。ですからパウロが言っていることは何かというと、私が語ったこと、私が知っていることは自分が考え出したことじゃなくて神から与えられたもの、神からの啓示であったこと、そのようにパウロが教えています。そこでペテロが言うんです。私もパウロと同じことを教えているでしょうって。そしてパウロはこうして神からの言葉を語ったように、私も神からの言葉を語ったんだって。こうしてペテロはこの2つの理由をもって、ペテロが記したことが真実なんだということを記すわけです。パウロも同じことを教えてるし、そしてパウロと同じようにこのメッセージは勝手に編み出したメッセージではなくて神から与えられたもの。で、今私たちはそのすべてをこうして読むことができるわけです。で、感心するし、また私たちが確信することは、確かにこれは神から来たものだ。だって2000年経ってもまだ廃れてませんでしょ。2000年経ってもこの聖書の言葉は私たちを根底から生まれ変わらせますでしょ。そして同じことを、同じ箇所から同じことを聞いてても、神は不思議に聞く一人一人のあなたの心に不思議に働いてくださる。神の言葉は生きてるからです。ですからペテロはこうして彼のメッセージが神様からの真理であるということを明らかにするわけです。問題はその神の言葉に対して忠実なのかどうかということ。ちょっとそのことに進んでいく前に、一つだけこのペテロっていう人物がどんな人物だったのか、どんな信仰者だったのかを知ることができる、その御言葉が記されているので、ちょっと見てくださいます。15節のところですけれども、それは私たちの愛する兄弟パウロもって書いてますよね。ペテロはパウロのことをこんなふうに言ってます。私のまた私たちの愛する兄弟であるって。ちょっと皆さん思い出しません？ガラテヤの2章のところでペテロはパウロによって大変厳しい非難を受けました、ね、割礼派の人々がやってきたらペテロたちはどうしたかっていうと、彼らのことをちょっと恐れてしまって、自分たちが教えていることと違うことを、違う行動を取ってしまった。そのことをパウロは厳しくペテロの面前で注意しますでしょ。 ペトロ間違ってるって。普通人間だったらね、人々の前で何かそういうことを指摘されたり批判されたりする、すると何かそういうものが残ってしまったりするもんです。あの人嫌だなとか、あの人苦手だなとか、あの人あんなひどいこと言ったんだからあんまり好きじゃないなとか。彼の中には全くそういうもの見えませんでしょ。ペテロのことを、ごめんなさい、パウロのことを私の愛する、私たちの愛する兄弟って呼んでます。おそらくペテロは自分のそういった間違いを愛を持って正してくれたこのパウロに対して大変深い感謝を持てたんでしょう。我々も何回も学ぶようにそういう関係でありたいですよね。だってみんな成長したいんです。みんな変わっていきたいんです。そのためにはいろんな弱いところがあるわけであって、それを指摘し合う愛を持って、もしそういうことができたら間違いなく神の栄光が表されていきます。ペテロという人物は我々が考えるような人間的なそんな弱さを持ってない、ね、人に対してそういう悪い思いなんか抱いてない、そういう人物だということがこの言葉でも我々見ることができます。大変な信仰者であった。さて最後に見ていきたいのはね、なんで御言葉に対して忠実さが必要かというと、実は御言葉を曲解する者たちが出てくるからです。そのことが書かれてますよね、16節の後半に。16節の後半、その手紙の中には理解しにくいところもありますって、まあ、ちょっとこう止まりますけれども、非常にユーモラスなことがペテロにって記されてますでしょ。パウロが書いた手紙の中に理解しがたいところがあるって、つまり理解するのが難しいところがあるって。なんかこれ聞くとほっとしません？ペテロでさえも難しいって言うんです。我々も読んでて、パウロ書簡読んでて非常に難しいなとそう思うわけですが、ペテロ自身もそう告白しています。でもだからといって難しいからわからないからもうどうでもいいやじゃなくて、聖書が我々に教えるのは、聖霊なる神様が与えられたのはその聖霊なる神によって神の真理を我々は理解することができるからです。必要なのはもう少し熱心に、もう少し時間をかけて御言葉を学ぶことです、ね、さてそのことを記した後で、無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いていますって。それらの手紙を曲解している、この曲解するっていうのは曲げることですけれども、真理から逸脱するって意味があります。真理から逸脱してしまうって。しかもこの曲解するという動詞は現在形で書かれています。でそのような歩みを継続してたんでしょう。つまり神の御言葉を見ても難しいからといって自分勝手な解釈をして真理から逸脱してしまう、でそういうことを継続してた。神はそういった罪に対して大変厳しいメッセージを記しています。自分自身に滅びを招いている、神の裁きがあるということです。見ていただきたいのは、どんな人々が真理を曲解するのかって書いてますでしょ。無知な心の定まらない人たちって、この無知な人っていうのは新約聖書の中にここにしか出てきません。どんな人たちかというと、一つは情報に欠けているという意味もあるんです。また信仰の初心者であって難しい教理とか教えとかがまだよく理解できない、そういう意味があります。また心の定まらない人、これは2章の14節のところにも出てきました。心の定まらない人って、ね、フラフラしている人の話です。しっかりとその心が土台にこう打ち付けられていないんです。真理にしっかりと立ってない人の話です。いろんなことを学んでるかもしれないけどよく理解してない、だからいろんな教えに惑わされてしまうって話です。願わくは皆さんがそういう人でないことを期待します。神はこうおっしゃってると、聖書がこう教えてるんだと、その確信を持って生きる信仰者、そういう信仰者であるはずです。だからこういうふうにフラフラしているからどうなるかというと、偽りの教師たちはこういう人々を誘惑するんです。もう一回このペテロ第2の2章の14節見てくださいます。 偽教師たちの話ですね。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない人、出てきましたね。心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。こういう偽りの教師たちが、このような心の定まらない人たちを誘惑するんだ。しっかりと聖書に立ってないと、いろんなことによって惑わされるという話です。ペテロが教えたいことは、この私たちが手にしている聖書というのは神のお言葉であって、我々はこの権威ある神の言葉に従うことが必要だって。人間じゃないんです。言葉に、神のお言葉に従うことが必要だ。そのことを教えるわけです。これは神ご自身がくださったメッセージだ。そのこと皆さんもお分かりでしょ。さっきも見てきたように、この言葉によって私たちは救いを得るんです。この言葉によって私たちは日々この地上においても、ものによって絶対に得ることのできない豊かな人生を生きることができるんです。この聖書によって私たちは本当の幸せを持って生きることができるんです。それは人間の約束じゃない、神ご自身が約束してくださったからです。だから私たちはこの神の言葉の権威に服することです。これに従うことです。2000年前に惑わす者たちがいたんです。そして多くの人たちがその惑わしに惑わされてたんです。悲しいことに彼らはこの真理を曲解してしまった、真理から逸脱してしまった、そういうことがあってはならないとペテロは言うわけです。でね、このメッセージは今も生きてます。今の私たちの生きているこの世の中を見たときに、皆さん、悲しいことに世の中自体が神に背を向けているだけじゃない、実はクリスチャンの中でもそういった動きが出てきています。今この世の中はジェンダーレスって言われて、ね、つまりそういった性別を全くこう明らかにしないというのか、ね、カナダで一人の赤ちゃんが生まれて、そしてその子供に本当ならば男の子で生まれたら男の子にチェックするし、女の子だったら女の子にチェックする。でもその子にはどちらにもチェックされてない。なぜかっていうと、親はこの子が成長したときに自分の性別を選ぶことができるって。今年の話ですよ皆さん。もうそういったことが世界で起こり始めてるんです。実は聖書の中でも神は男性が使われています。神を表すときに非です。ところがそういうものを全部除こうって、そういう動きがあって、聖書の中でもそういうふうな訳を始めようとするようなことがあります。私たちはこれが神のお言葉であるから、神がおっしゃった通りに私たちは受け取らなきゃいけない。でも世の中はどんどん神から離れていきます。しかもその影響を受ける危険性がある。しかももうそれを受けてるんです。知らず知らずのうちにそういった悪の働きっていうのは教会の中にもクリスチャンたちの中にも入ってくる。だから気をつけなきゃいけないって。いいです、皆さんが手にしていらっしゃるその聖書は神ご自身があなたにくださったものです。何千年にわたってこの聖書の言葉を人々は支えに生きてきました。神の言葉だからです。10月の最後に私たちが見たように、どうして宗教改革が起こったのかって、神の言葉に立ち返ろうって。なぜならこの聖書のみが神の言葉だからです。その信仰を捨てちゃいけないんです。この神の言葉に忠実でありなさい。それがペテロが私たちに教えるメッセージでもあります。世の終わりが近づいている、イエス様の再臨が近い。だからこそ我々はますますこの神の言葉にしっかり立って、これに従いながら日々を過ごしていくこと、それが主のメッセージです。どうかそのように生きていきましょう。この御言葉を高く掲げて、これが神のメッセージなんだ、そのことを我々がただ信じるだけない、それを語るメッセンジャーとしてしっかり生きていきましょう。父なる神様、今日もこうして あなたの御言葉をいただくことができたことを心から感謝いたします。主よ、どうか我々一人一人があなたが教えてくださったことをただ信じるだけじゃなく、それに従って生きることができるように。あなたは間違いなく帰ってこられます。しかしあなたは忍耐をもって一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと待ってくださってるって。だから私たちもこの素晴らしい救い主がいらっしゃること、この素晴らしい完全な救いをしっかりと語りながら、その日が来るのを早めることができるように、どうか我々一人一人を助けてください。どうか私たちを奮い立たせてください。我々どうかあなたが用いてくださるように、主はどうかこの愛する兄弟姉妹方一人一人にあなたの豊かな祝福を与えくださり、それぞれの信仰を強めてくださるように、この新しい週間、それぞれがそれぞれのところにあって神の和解を述べ伝える、そんな信仰者として歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立ください。